本語の SBS です。
今日は日本のパラリンピック陸上選手芦田一さんにお話を伺います。芦田さんは日本を拠点にされていますが、今年自身で初めての海外での自主練習をシドニーで行いました。大阪出身の芦田選手、パラリンピックでは2016年のリオパラリンピックで男子400メートルリレーで銅メダルを獲得されています。また走り幅跳びでも有力な選手です。今回のインタビューでは芦田選手にシドニーでの自主トレーニングの感想やシドニー生活で感じたこと、そして2020年の東京パラリンピックに向けた抱負などを聞きました。まず今回シドニーで自主トレーニングということだったんですけれども、どのくらいの期間どんなことをされていたんでしょうか。
はい、こっちに来て、1ヶ月が経つんですけれども、海外でちょっとトレーニングをしてみたいなっていう思いがあって、というのも、ずっとこれまで日本でトレーニングをしていて、2020年、世界の舞台で勝つっていうことを考えた時に、海外がどういうトレーニングをしているのかなとか、そういうのを知る必要があるのかなと思ったので、今回シドニーという場所を選んで、1ヶ月という期間ですけれども、合宿を自主トレーをしに来ました。
シドニーを選ばれたのは何か理由があるんでしょうか。
2つ理由があって、1個目がまず日本が寒い中、こっちが真夏というところでいい気候の中でトレーニングできるということと、あとはこっちに指導してほしいコーチがいたっていうところですね。
実際にトレーニングをされてみてどうですか、感想といいますか。
いろいろ思うことはあったんですけれども、やっぱりこっちに来て初めてその一緒にオーストラリアの方とトレーニングをして思うのが、やっぱり体が強いなって思うことがあって、で日本選手の方がその緻密さというか、その技術的に優れてるだろうっていう前提でこっちに来たんですね。でも実際一緒にトレーニングしてみると、やっぱりそういったところではかばいきれないぐらいのフィジカルの差があったりだとか、あとそのフィジカルありきのやっぱもっといい技術をこっちの人は持っているなっていうことは感じたので、そういった意味でやっぱり勝負していくっていうことを考えた時に、もっと工夫しないとダメだなって思うし、やっぱり体をもっとしっかり強くしなきゃいけないなって思うし、オージーに比べて真っ向勝負しても勝てないとは思うんですけど、そこの負けてる部分を必死に追いかけながらも、また違った技術のところで勝ちに行かなきゃダメだなっていうのを感じました。その日本人らしい勝ち方をもっともっと追求しないと勝てないなっていうふうに思いましたね。
ご自身のその強みというのはどこにあると思いますか。
強みは多分体もそんなに強くないし、技術もそんなに優れているわけじゃないと思うんですけど、メンタルの部分とマインドの部分は他の選手よりも考えるようにはしてます。
具体的に
勝つ理由、自分が競技をやる理由っていうのを誰よりも強く持っておくっていうことと、あとはいい意味でずる賢くなるっていうことですかね。いい意味でずる賢くなるっていうのは、その自分の目標に対してひたすらに頑張ってたどり着くっていうのは、自分にもめっちゃストレスかかってるし、結構拒否反応が出てくると思うんですね。でその頑張るっていう正体って何なのかっていうことだと思うんですけど、その僕頑張っちゃダメだと思うんですよ、目標に向かっては、いや頑張るのはまた当然、当たり前というか、それは努力することは当然だと思うんですけど、頑張った感が出たら多分ダメなんですよね。もうめっちゃ閉鎖的になるし、考え方もで自分こんなに頑張ってるのにっていう精神的に追い込むことにもなるし、っていうのでやっぱりうまい努力の仕方を多分しなきゃダメだなって思うんです。自分に合ったトレーニング量、自分に合ったトレーニングの質でちゃんと積み上げていくことだったり、最初の話に戻るかもしれないですけども、こっちでトレーニングをしてこっちの人に憧れてもダメなんですよ多分。それはその人のスタイルで多分やってることだから、例えばウエイトトレーニングとかでも海外の選手と同じ重量を使ったって多分耐えれないんですよね。 で、それの同じ重量を上げることが頑張ったかって言ったら多分違うと思うんですよ。また違ったやり方、それは重量を軽くして上げ方を変えるのか、もっともうちょっとなんか工夫したやり方でトレーニングするっていうことが多分大事になってくるのかなと思うんで、そういった意味ですね。何でもそんななんか誰かのスパイク隠したりとかそういうわけちゃいますよ。
あ、それかと思いました。
そういうのちゃいますけど、そのね、自分がいっぱいいっぱいにならないっていうことかなって思います。他人と比較して、そうした時に自分のたどり着きたいところにたどり着くのかなって思うので、そういった意味で今回海外でトレーニングをして海外選手との違いを知れたっていうことが一番の収穫ですね。トレーニングではフィジカルで勝つのって結構厳しい部分あると思うんですよね。やっぱ身長も違うし筋肉の量も違うし骨格も違うしっていう中で、そういった時にもっと別の自信をつけないとダメだなと思って、もっとやれることはあると思っていて、じゃあその一つの引き出しで勝てなかったら二つ三つ引き出しを持っていればいいんじゃないかなっていうのは思いました。だから技術の中でももっとテクニカルなところを求めていく、でもっとフィジカルレベルももちろん上げていくことは大前提として、そこから何をこうプラスアルファで加えていけるか、それはマインドの部分もそうかもしれないですし、もっと勝ちに対して貪欲にやっていかなきゃなっていうのは感じましたね。正直悔しいって気持ちが大きいです。今回は悔しいなって、自分もあんな体だったらもっとこんなパフォーマンスできるかもしれないだとか、でもそこを言ったところでしょうがないんで、いかに自分が勝てるかっていうのをもっともっと突き詰めていかないとダメかなと思います。
海外で今回初めてトレーニングされて非常に熱かったと思うんですけれども、その中でフォーカスを保っていく何か取り組みみたいなのありますか？集中力など、
まあ、一つはこっちに来た理由が明確だったので弱音を吐いてられないなっていうのはありましたね。やっぱいろんなサポートを受けて一人1ヶ月っていう長い間こっちに送り込んでもらってるっていうことがやっぱ感謝の気持ちっていうのは大きいですし、絶対いろんなことを持ち帰ろうっていう気持ちでは来たので、まあ正直最初の 1,2 週間めちゃ寂しかったし、やっぱ慣れないトレーニングで、まあ、不安もあったし、もちろんさっきの悔しいっていう気持ちもあってすごい孤独に感じることがあったんですけど、でもすごい日本にいては気づけないことっていうのをいろいろ学ばせてもらったなって思います。まあ、こっちで初めて生活するっていうところで気づきが、多くの気づきがあったので、まあ、それはトレーニング面でもそうですし生活面でも少し自分の世界観を広がったかなって思います。それが収穫ですね。世界観が広がったっていうのが。
例えばどういうところでこう気づきがありましたでしょうか？
気づき、まず言葉が全然違うっていう中で、そんなに英語得意じゃないんですね。普通にもうジェスチャーでなんとか乗り切ってるみたいな感じで来て、でも感情が豊かだなっていうのは思いました。例えば調子どうって聞いた時にまず最初に返すのは、ね、その自分の感情を返すじゃないですか。ハッピーだったりもういろんな感情、悲しいとか、ね、悔しいとか、まあ、いろんな感情を言うと思うんですけど、日本の場合調子どうって聞いてもその時の行動しか説明しないんですよね。今日どこどこに行って何々だったって報告じゃないですか。あと正直日本で生活してたら気づかないポイントですけど、まあ、時間結構ルーズな部分も多かったり多かったり、でもそんな嫌じゃないんですよね。あとはいろんな文化が混じってるんで食べ物もいろんな味付けがあったりだとか、なかなかやっぱこっちで生活してみてすごい刺激的だったなとは思います。トレーニングに関しては、まあ、日本に帰ってここで学んだことがどう今度うまく日本でのトレーニングとミックスさせて自分が成長できるかなと思うっていうので、正直ここでやったトレーニングがうまくいったか良くなかったかっていうのはまだ日本帰ってみると分からないなと思うんですけど、ここで生活してみて思ったのは、僕シドニーの方が好きかもしれないです。もしかすると何だろう、精神的なストレスの部分が少ないく感じる。はい、多分必要な情報だけ自分が仕入れるようになってる からっていうのもあるし、あとはみんなが自己主張激しくて自立心が強いんで、そのお互いを尊敬しやすいコミュニケーションが取れるっていうのは大きいかもしれないですね。変に気使わない。で、その距離感縮まるの早いですけど、お互いのデリケートな部分って入り込まないようにしてるし、絶対そういった人間関係は少し楽かなと思います。はい、であとはまあご飯も美味しいし自然も豊かなんで、すごいまあ癒されたなと思います。オフの日とかは
虫とかも大きかったりしませんか？
大きいです。全部大きいですもん。果物も大きい、なんかバナナとかめっちゃ大きいし。
今年の抱負、そして、まあ、2020年 の、 あの東京パラリンピックに向けた、まあ、抱負をお願いします。
まず2018年の今年は10月にアジア大会があるので、そこで、まあ、金メダルを取る、勝ち切るっていうことが大事かなと思ってます。で、2020年はもうあと2年半しかないと自分は考えていて、そこで自分の目標は圧倒的に勝つっていうことを目標にしているので、もう今年からはどの大会でも負けれないなって思ってます。もうずっと勝ち続けていきたいと思いますし、勝てるポジションに今いると思うので、その中でいろんな試合を経験して常に勝つっていう、そこの再現性を高めていけば2020年も勝てるかなと思ってますし、そこを疑ったことはないので、とにかく勝つ準備を着々と進めていくっていう段階ですね。そのための今年も通過点かなと思ってるので、一個一個の試合を全力で勝ちにいって、その先に2020年があればいいなと思います。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。